メンタルが8割。いらっしゃいませ。吉花の旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロン吉花が、頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。旅子先生、今日はどんなお話しましょうかね。
そうね。まあ、みんなドラマチックに悩みすぎだなって。
うん。
思うよ。毎日毎日なんかどこかしら相談が来る。お客さんとかじゃなくて、お客さんだけじゃなくて。
そうなん。旅子先生ってすごいね、うん、全方位的にカウンセリングしてるんですね、人生で。
いや、なんかカウンセリングしてるつもりもないし、悩んだら言ってとか言ってるつもりもないんですけど、
うん、
結構男女お仕事関係なく関わりのある方からは。なんかありますね、何かしら。全然自分もいっぱいいっぱいなんだけどね、今。アドバイスしてる暇ないんだけど。
できるなんかね、自然に言いたくなっちゃうんでしょうね。
なんかね、引き出しをね、全部開けてくるって言われる。全開けするのがうまいとは言われる。
ああ、勝手にね、開けちゃうわけですね。そっか、うんうん。まあみんないろんなね、まあ辛い思いというか、お悩み抱えてらっしゃるわけですが、うん、なんかよくね、こういう言葉あるじゃないですか。
うん、
もう悩んだり、失敗して、うん、まあそういうことがあったから強くなれた。
そうですね。ね、ありがちだけど、失敗したから今があるんだよね、とかね、
うん。うん、あるんだよね、とか。
そう、言いますよね。まあ未だになんかやっぱり私のことを、鋼のメンタルですよねっていう人たまにいるんですけど、
うんうん、
何言ってんだよって思いますね。鋼なわけないし。
いや、それはそうなんですよね。それはそうなんですよ。旅子先生だってね、別に鋼ではないですよね。しなやかかもしれないけれど。
うん。しなやかではあるけど。
しなやかではあるでしょ
う。そう、そりゃ別に悩むし、傷つくし、別に人のね、心は持ってるわけだから、
うん、
一緒なんですよ。誰といたっても。一緒ではあるんだけど。
そうですよね。もちろんそうですよね。
この手のテーマは、うん、まあ、自己啓発本とかね、いっぱい出てるじゃないですか。うん、いっぱいあるじゃないですか、世の中に。
そうですね。
なる本って、うん。それだけ出てるのに、それでも、日本で、うつ病が多いっていうのは、
うん、
やっぱり問題だと思うんですよね。
うん、うん、うん。
で、まあ、このあたりの質問されると、意外と言語化するの難しくないですか？なんでそんなにこう悩まないんですかとか、
ああ。
問題をどう捉えてますかって聞かれると、
うんうん、
改めて聞かれると、そう言われると失敗した、しても、
失敗、そう、失敗って、失敗、うん、失敗って、失敗って失敗って思ったら失敗だけど、
そう。
失敗って思ってなかったかもしれない。人から見たら失敗に見えてただろうけど、うん
あ、そうそうそう、人から、外部から見て、失敗に終わったねってね。
だってね。
だから影でね、鼻で笑ってる人いたと思うんですよね。
いたと思うんですよ。もちろんいたと思うんですよ。だけど。
いや、でもね、めっちゃ学ぶ。すごく学ぶ。
それはそう。本当に、うん、失敗っていう表現はしないけど、困った状況とか、ちょっとなんか先に進めなくなって足踏みしてる状況っていう時って、なんでこういうことになってるんだろうなって。
あ、そう思うとね、子供でも同じなんですよね。
うん、
この間うちの子がね、勉強で嫌いなうちの子がね、
かわいい。
初めてね、もうすく嫌いすぎて嫌いすぎて。
うんうん。
苦しいんだって。
うん、
だけど、ちょっとこの間、なんだっけな、算数のテストを初めて、表も裏も、空欄なしで埋められたよって帰り電話来たんですよ。
あ
そう。初めて分かった。
電話しちゃったんだ。
そう。あんま普段喋ってこないんだけど、うん、電話してきて初めて全部埋められたから、もしかしたら初めていい点数が取れるかもしれないって、いつも僕はこう空欄になっちゃってたって。
ああ、そっか。
それはまあ褒めちぎって、うん、結局ね、帰ってきたらね、もう全然半分ぐらいしか合ってなかったの。
ああ、でも埋められたことがすごいじゃない？
そうそうそうそう。で、うん、それでね、やっぱね、ちょっと落ち込んだんですよ。
ああ、そうですか。
こんなに埋めたのに、こんなに間違ってたらもう意味ないじゃんみたいな感じになってたから。
うーん。
それで、 あって思って、これまず間違ってるところをね、直すでしょって。で、直したところって忘れないからって。直すの頑張ろうって。まず埋められて、この時間内に全部埋めたことがすごいから、ね、そこをさ、頑張ったと思って、直そっかって言って。直したところ本当に間違いないからって、繰り返し言って。で、まあなんかもうぶつくさ言いながら直したんだけど、確かに、すごいもう分かったって、分かるようになったって。
あ、すごい。
ここで間違ったってことがもう、なぜなのかっていうのを、学べたっていうのを聞いて、まあ、あ、そっかって、私も、まあ、仕事のね、ことにつながったんですよね、なんか。失敗したり、まあ、チャレンジしないと、失敗も成功ももちろんしないし、失敗すると、次、この部分気をつけようってなるじゃないですか、
なる
絶対
な
に。
るなる。
そう、だから、よく落ち込む人の共通点って、私こう、聞いてて思うのが、顧みないんですよね、そこを。辛すぎて。
ああ、そっか。
そう。もう失敗しちゃったっていうことだけで終わっちゃってて、なぜかっていうところを絶対顧みないで、目背けちゃって、もう私なんかもう本当終わってる、人間として終わってるぐらいの感じで、シャッターバーンって閉めて、で、もう二度と私はそこに関わらないみたいな、ところまで行っちゃってるなっていうのがね、ちょっと気づきだったんですけどね。なんか、そのあたり。
やっぱりね、自分の痛いところってに直面化するのって、苦行ではあるんだけど、でも、その先に、すごい一筋の希望みたいなものがあって、で、ここが失敗したけど、うまくいかなかったけど、ここを直したら、次もしかしたらもっとうまくいくのではって思ったらさ、気が楽になるっていうか、なんかもうそこしか道ないなと思って生きてたかも。なんか今、旅子先生の話聞いて思った。
一番わかりやすいんですよね。なんか勉強をこうガーってして、まあ、なんだろうな、学びも大事なんだけど、でも、結局その学んだものを、まあ前回アウトプットの話たくさんしたじゃないですか。でも、で見ないと、どこが間違ってて、どこが自分にとっていいものなのかっていうのも本当にわからないし、得意も不得意も、やっぱり失敗しないと無理じゃないですか。痛みも知らなきゃいけないし。そう、そういった意味で、まあよくね、まあうちのお店だったら、最初私の薄毛をまず見たくないとか言うんですよ。多分ね。悪い部分見るの怖いからって。
怖い
で
か
も、
ら。
そう、一回まず自分のできてない部分とか課題を一回見つけないと何するか決められないから、遠回りになっちゃうから、で納得もできないしねって。まあ、何でもそうですよね。こう美容もそうだし、まあ、コンプレックスの部分直すとか、まあ、何でも勉強でも何でもそうですけど、自分のできてないところと向き合うのって、ちょっとね、辛い部分がね、多いですよね。いいところ見たいからみんな。でもやっぱ見て、そこの部分を修正する方が、時間としてはすごくコスパもいいし、
本当だ。
今
確か
より
に。
悪くなることってないですよね。だって。
そうですね。
だから失敗とはっていうところなんですよね。失敗っ
本当
て
だ。
成功への近道ですよね。
いや、本当にそうですよ。本当に。
そうなの。
いや、失敗するから、道がよく見えるようになるっていう
見え
感
な
じ
い
で
も
す
のが見え
ね。
てくる。
見えてくる。
そう。
本当。
逆に最初うまくいっちゃうと、私特にその性格なんですけど、うまくいっちゃうとね、調子に乗って落とし穴に入るまでね、気づかないんですよ。結構ね、成功の後の失敗の方が痛いですね。
ああ、
さあ、
そっ
みたいな。
か。そっ
やらな
か。
かった、この痛みって 思っちゃうの。
ああ、そっか。
そう、でも失敗から始まると、くっそ痛かったけど、でも、まあ、よくね、言うじゃないですか、また上がるしかないから、みたいな。そんな人生だったかもしれない。みたいな。
ああ、そっか、そうだ、そうですね。その順番、確かに先に失敗がいいな。先に失敗が。確か
そう
に。
なんですよ。だから、なんだろうな、なんか私もあんまり、多分他の女性よりも動揺するポイントっていうのが少ないってよく言われるんですよ。女の子が、え、やだ、なにこれ、 怖いみたいなポイントが少ないっていうのは、経験の部分、そう、トラブルとかアクシデントとかも、割とこう対処していくと、2回目アクシデントあっても、ああ、そんなもんかとか、こうすればいいんだよみたいな、落ち着きがこう出てくるから、怖がりじゃない部分もね、出てくる
確かに。
ね。だからこう、何でもこうちっちゃいことで結構わーわー怖がったりして、ほら、こっちから見ると、え、それが怖いんだっていうのって、経験値とかの差じゃないですか、回
そう
数。
ですね、そうですね、本当。なんか
そ
こう、何か起こった時に乗
う。
り越えられたっていう成功体験があるから、いや、私だってこれはこれぐらいだったら乗り越えるっしょっていう、どんどん自分への信頼感が高まると思う。
そうなの。だから、この間も、自分よりはるかに上の経営者の男性陣からね、もうやっぱりね、お前はもう生命力がすごいあるって。絶対死なないって。絶対何があっても死なないって。でもその生命力って元から持って生まれたものじゃないから、生命力をね、こう高めていくには、やっぱそれなりの痛みとか、ね、痛みを味わってるから生命力っていうのが培われていくわけだから、
それ、今の名言じゃない？今の名言だと思う。
生まれながらのモンスターじゃないんだよみたいな、化け物みたいな人たまに言われることあるんだけど、
ああ、
生
そうだと思ってたけ
まれつき
ど
化け物
ね。
じゃないのよ。
ああ、そうか。痛い目あって、痛い目あって、どんどん、こう、生命力が増えてって、生きる力が、もう、殺されても死なないみたいな感
それ
じになっ
自己
た。
紹介ですか？
どういうこと？
紹介かなって今。
どういうことですか？
さとみさんの生命力も、なんか、何かって感じですよね。
そんなこと
何
ないです。
か？
もう全
本
然、もう本当に。もう、そんなことないです。旅行先生に比べたら全然ひよっこで。
当？
ひよっこなんですけれど。
大先輩が何
何をおっしゃって。
大先輩が何を言ったって。生命力の大先輩じゃないですか。
何言ってんすか？何言ってんすか？
だって今日さ、このテーマ話そっかって言ったら、さ、なんか、私失敗って思ったことないんだけどねって。すごいの出たけど。どうしちゃった？もう湧いちゃったよ、テーマ。
すごい多分人から見たらいっぱい失敗してるんだろうと思いますよ、きっと。おそらくね。結婚も失敗したしさ。
えぐらない、えぐらない、ネタがえぐらない。
いろいろ失敗はしてるんですよ。
失敗のエピソード聞いたけど、だけど人によってやっぱ捉え方によっては、それでね、もうすごい内容を私に話してたじゃないですか、
そうで
ここ
す
に関す
ね。
る。いや、受け止め方の違いなんだなと思いました。同じテーマをもらったとして、同じ失敗を受け止めたとしても。
同じことがあってもね。そう
全く
ね、
同じ
そう
ことがあっ
ね。
たとしてもですよ。捉え方なんだなって思ったので、
そう
み
で
んな
す
見方を
ね。
変えるしかないの。
だ。
学べるから。
ね、本当ね。
失敗は最大の教材ですよ。
またいいこと言ってる。どっかに書いとこうかな。失敗は最高の教材。はい。名言いただきましたので、そろそろお開きとさせていただきます。はい。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。旅行先生や菊花についてもっと知りたいという方は、概要欄にお店の情報やオンラインショップ、LINEX のリンクがあります。ご覧ください。
今日もご来店ありがとうございました。菊花の旅子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。